なぜこの作り方なのか。マヨネーズは乳化を教えるレシピです。他のあらゆる乳化で本当に大事な変数が全て見える形で、しかも観察できるくらいゆっくりとした時間軸で進む料理。卵黄がエンジンです。卵黄にはレシチンという臨脂質が含まれていて、水に親しい端と油に親しい端の両方を持っている。水ベースの液体、酢、マスタード、塩に泡立てて混ぜた時、油の粒子が入ってくるとレシチンがその表面に並びます。水に親しい端は外側水層へ、油に親しい端は油粒子の中へ。この向きが油の粒子を一粒ずつ分散させたまま合体して一層の油に戻るのを防いでくれる。卵黄一つで驚くほどの量の油を安定させられる。典型的には150〜200g、時にそれ以上。水層が二つ目の変数です。酢が酸性を与え安定性を支える。マスタードが独自の乳化成分、粘質物、タンパクを加える。塩が水に溶けて表面張力を下げる。順序が大事。塩は油の前に水ベースの液体に溶けていなければいけない。塩は油には溶けないから。ビネグレットが酢に塩を先に溶かすのと全く同じ物理がより小さな規模で働いています。泡立て器の機械的なエネルギーが3つ目の変数です。泡立て器は入ってくる油を分散したままとどまれるほど細かい粒子に砕く。ゆっくり注ぐと卵黄は次の油粒子が来る前に今の粒子をレシチンでコーティングする時間を得る。早く注ぐとその仕組みが追いつかずソースが壊れる。粒子は合体し油は浮き乳化はなくなる。2回マヨネーズを1から作るとビネグレットのレシピが別物に見えなくなります。2つは親戚です。ビネグレットはマスタードだけで乳化を支える。卵黄なしので保持力が弱い。マヨネーズは卵黄のレシチンが本格的に仕事をしている分はるかに安定する。技法、酢に塩を先に、次にマスタード、油はゆっくり最後には、同じ。違うのは乳化剤だけ。任意の小さな動き、水層に煮詰めの数滴、酢をシロップ状にしたものや、シェリーリダクションを大さじ1杯を加えてから油を入れる。これは、小さな煮詰めの工程で、酢だけの時より深さのあるマヨネーズになる。アイオリオリに展開したい日や、魚に合わせるマヨネーズに有用。旨味の影響もはっきりあります。卵黄自体が有利グルタミン酸を含み、良いディジョンマスタードもさらに加える。コクのあるマヨネーズは半分は油を、半分は旨味のアミノ酸を味わっている。単に油の濃さだけではない。よくある失敗、油が早すぎる。目安、最初の30秒は1滴ずつ、その後細く一定の流れに絶え間なく泡立てる。なぜそうするのか。失敗パターン第1位。早い注ぎがレシチンを圧倒し、油粒子が合体、ソースが壊れる。光沢のあるクリームではなく、卵水の上に油になったら早すぎ。どうするか、スクイーズボトルまたは注ぎ口の細い計量カップ。したたしたたしたたで目に見えて熱くなる、油 50g 程度まで、それから細い流れに。代替法、分離した、抽出法、きれいなボウルに新しい卵黄、分離したソースを新たな油のように細く加える。新しいレシチン在庫で修復可能。冷蔵庫から出したばかりの冷たい卵黄。目安、卵黄は泡立て前に室温20度に戻す。なぜそうするのか。冷たいレシチンは活動が遅い。乳化形成に2倍の時間がかかり、分離リスクも高い。室温の卵黄はきれいに乳化する。どうするか。使用15分前に卵を出す。または卵黄を温水に短時間浮かべて温める。代替法、温め忘れた。卵黄をボウルに入れ、温水の上、火を止めてに1分置く。マスタードを最後に入れる。目安、マスタードは卵黄ベースに酢、塩と一緒に泡立てる。油の前。なぜそうするのか。最後に加えたマスタードは表面に乗り辛く感じ、乳化に寄与するタンパクが活用されない。早期投入でレシチンを補強する。どうするか。卵黄プラスマスタード、酢プラス塩を一緒に泡立てる。油は最後。代替法、マスタードアレルギー、省略化。ただし保持力が下がるので油を少なめに、 180g、 塩を最後にだけ。目安、塩は油の前に酢卵黄ベースに溶かす。 なぜそうするのか。塩は油に溶けない。後から入れた塩は粒として残り、ざらついて辛く感じる。ビネグレットと同じ物理、事前溶解で均一分散。どうするか、水ベースの混合物に塩を入れ、溶けるまで泡立ててから油。代替法、後から塩を足したい。温水小さじ1に溶かしてから混ぜる。ピュアなオリーブオイルだけで作ろうとする。目安、ニュートラル油ベース、最後に少量のオリーブで仕上げ、アイオリ系でも 50g プラス 50g まで。なぜそうするのか。強い EVO は重く苦味のあるマヨネーズに、特にハンドブレンダーで攪拌するとポリフェノールの苦味が勝つ。ニュートラル油はきれいに乳化する。どうするか。ニュートラル油で乳化を作り、最後にオリーブを混ぜ込む。香りは出すが苦味なし。代替法、オリーブ全面にしたい。アイオリ、マイルドなオリーブオイル、強い EVO ではなく全体を作る。壊れたマヨネーズをそのまま使う。目安、壊れたマヨは使わない。きちんと再構築する。なぜそうするのか。壊れたマヨネーズは油っぽく、水っぽく、鋭い味。マヨネーズを定義する食感と乳化が失われている。ごまかさない。どうするか。新しい卵黄で抽出。きれいなボウルで新しい卵黄を泡立て、壊れたソースを一滴ずつ加える。初期の構築と同じ物理。代替法、時間がない。壊れたマヨは温野菜のドレッシングとして使う。食感が問題にならないようと、サンドイッチ用は新しく作る。何を見るか。卵黄の土台、塩が完全に溶けて見える。マスタードが均一。卵黄の色が生の時よりわずかに淡い。これが土台。油の最初の30秒、一滴ずつ泡立てるたびにソースが熱くなる。熱くなる感じがしなければ、注ぐのを止めて今ある分をしっかり混ぜる。ソースにツヤがあり、目に見えて熱い。油はゆっくりした糸状に注げる。完成。ツヤのある単色。泡立て器を持ち上げると柔らかい山が立つ。表面に泡立て器の跡がきれいに残る。スプーンへのまとわりつき、スプーンを浸して引き上げると表面に層が残って垂れない。それがマヨネーズの濃さ。料理人としての見方、どの酸を使うかには諸説あります。レモン汁はより明るく香り立つマヨネーズ。魚、野菜、中華寄りの料理に向く。白ワインビネガーはより中立的で古典的なフランスの調子。シェリービネガーや熟成赤ワインビネガーはより深く、わずかにトースト感が出る。私の見方は、レモンは爽やかな用途、白ワインビネガーは標準、シェリーは仕上げにメイラードの深さがある料理、サンドイッチ、焼いたものに合わせる場合。もう一つの静かな判断は、ハンドブレンダーを使うかどうか。少量のマヨネーズ、卵黄1個、油 200g は、手で泡立てるのと、細長い瓶に、ハンドブレンダーで攪拌するのとで、ほぼ同じ時間で完成する。ブレンダーは、少し閉まった、空気の入った乳化を作り、失敗が起きにくい。手作業は、もう少し緩い、贅沢な口当たりで、注意深さがそのまま結果になる。どちらも正解。レストランの厨房は、ほぼブレンダー一択。家庭の台所は、どちらも選べる。生卵黄について一言。生卵黄を使う料理は、地域の食品安全のガイダンスに従ってください。殻のまま殺菌された卵が一般的な市場もあれば、そうでない市場もある。完成したマヨネーズは、冷蔵し、数日以内に使い切る。特定の用途で迷う場合は、信頼できる食品安全資料を参照してください。これは、泡立てるという動作そのものを身につけさせてくれたレシピです。30回ほどマヨネーズを作ると、手首がリズムを覚えて、料理の中で最も早い、一から作るソースの一つになります。5分以内、特殊な道具なし、無駄も出ません。歴史について、マヨネーズの起源物語は、ある工場戦である。1756年、リシュリュー公爵率いるフランス軍が、イギリス軍からメノルカ島のマオン湖、マホンを奪取した。よく知られた伝説では、勝利のソースを作ろうとしたリシュリューの料理人がクリームをかいており、即興で卵黄と油を使った。その料理が占領した町にちなんで、マオネーズ、マホネーズと名付けられ、やがてマヨネーズ、メヨネーズに柔らかくなったというもの。この物語はおそらく後付け、同時代の文書記録は残っていないだが、フランス人の想像力を捉え、名前は定着した。語源には 他にも扱うを意味するマニュアルから来た説、またはバヨンヌに由来するモエンナイズ説などがあるが、世界に記憶されているのはメノルカ島の物語である。文献的に確かなのは、19世紀初頭にはマヨネーズがフランス古典料理のレパートリーに入っていたことだ。アントナン・カレームが19世紀のフランス料理芸術ラートデラ・キュイジン・フランセーズを旧イケメーシエクルの19世紀に隠しました。1837年で記述しており、それ以来この場所を占めている。20世紀初頭、工業生産が始まる。ヘルマンズ1905年マンハッタンと、ベストフーズがベストフーズです。1912年、カリフォルニアは日々作るレストランのソースだったマヨネーズを棚に並ぶ商品に変えた。そして今、世界の大半が認識しているマヨネーズはその棚商品の方だ。QB、中島東一郎、1925年はベースを加え、卵黄のみを使うことで、より濃厚で旨味寄りの日本版マヨネーズを作り上げた。地中海の小さな島の工場船の最中に発明されたとされるソースは、今や世界的に異なる3つの工業形態、米国、欧州、日本で存在し、それぞれの市場に細かく調整されている。上のレシピは工業化されていないバージョンだ。伝説が真実なら、リシュリューの料理人が実際に作ったものに一番近い。関連用語、乳化、泡立て器が一粒ずつ組み立てている構造、ビネグレット、同じ技法を別の乳化剤で使う、いとこ関係のレシピ、旨味、卵黄とマスタードに住んでいる静かだが本物のアミノ酸の旨味、煮詰め、仕上がりに深さを与える民意の濃縮酸の工程。